おはようございます。山中昇です。11年間続けた中学校教員を退職し、現在はスポーツ関係の会社の社長をしています。若者の将来に希望を与えるきらめきラジオ、今日もやっていきましょう。今日は遊ぶお金はこうして作る旅行編というテーマでお送りします。せっかく旅行行って帰ってきたので、旅行のお金の話をめっちゃ具体的にしたいなって思ってます。北海道旅行行ってきたんですけど、星野リゾートトマムザタワーっていうところで乗馬体験ができたんです。で、4歳と3歳の娘、乗馬体験させて、すごい大喜びだったんですけど、その時、馬を引いてくれてた、若い女の人と引きながら結構喋ったんですね。なら、群馬県出身で、元 OL で最近北海道に移住してきたらしいんですね。で、もう大学の時に、馬術部に入っていて、OL してたんですけど、なんかちょっと仕事も辞めたいなっていうことで、なんかやっぱり動物が好きやからということで北海道に思い切って移住して、で牧場で働いているとのことでした。で、どうですかっていう話を聞いたら、めちゃくちゃ楽しいです、もう動物大好きなので、で、ぶっちゃけ給料は安くなりましたけどめちゃくちゃ豊かですっていうふうに言ってました。で、どんな感じの生活なんですかって聞いたら、木曜日と雨の日はもう休みで、それ以外は、こうやって牧場来て働いたりしてますっておっしゃったんですね。で、休みの日何してるんですかって言ったら、仕事でなかなかお世話できてなかった動物たちのお世話をしていますということだったんですね。だからもう動物とずっと一緒にいはるんですね。でもその女性が言うに、もうプライベートと仕事のこう分け目が全然ないです、もうそれが楽しいですっておっしゃってました。なんかすごい笑顔で楽しそうに働いておられたので、すごい魅力的やなって思いました。なんかいいですよね、こう動物が好き、北海道行ってみよう、ボーンっていう感じで行動されたんですね。なんか OL 辞める時とかも周りからの反対とかあったらしいです。大丈夫そんな不安定なところ行ってとか。でもそんなん気にせず来ましたっておっしゃったんですね。いいですよね、北海道旅行行って牧場、自分はすっごい楽しくて、なんかわーって穏やかになって、わ、なんかここで働いたら面白そうとか思ったりもしました。で、お金の話絡めたら、例えばね、もう在宅ワークでもう月30万稼げますっていう風に、そんなフェーズになったら、別に給料安くても動物に囲まれて行きたいし、牧場行っちゃえとかでも可能じゃないですか。だからね、やっぱりね、お金っていう安心感が人を自由にさせるんだと思います。だから、こうやってお金の話も具体的にしてるんですね。癒やしいものじゃなくて、絶対に誰もが生きていく上で向き合うお金という問題ですね。それと、今日も向き合っていきましょう。はい。そういえばですね、また話続くんですけど、高校の友達が大学でね、北海道の大学行った友達がいたんですね。で、なんで北海道行くんって言ったら、なんか酪農好きやしって言って、その友人は行きました。で、なんかね、5年前ぐらいにたまたま連絡取ることがあって、お、何してんのって言ったら、もう別に北海道はいないと、やっぱりこっち帰ってきたっていう風に言ってたんですけども、なんか大学北海道行ったから絶対北海道じゃないとあかんとか、酪農じゃないとあかんっていう縛りとか特になく、そこまで重く考えんでいいなって思います。その友人は普通に関西で働いてるんですけども、なんか大学選びでこれで人生が決まるとか思ってる人、 もしかしたらいるかもしれませんが、確かに、大学選びで何か人生が変わるきっかけもある人もいるかもしれませんが、あんまりね重く受け止めず、その友人みたいに北海道行ってみたい、酪農興味あるぐらいの感覚でポーンって飛び出すのも一ついいなって思いました。ちょっと話散らばってたんですけども、はい、今日のテーマに移るんですけど、遊ぶお金はこうして作るということで、旅行にかかったお金とかそんなん具体的に話していきたいと思います。でね、日本人ってねお金の知識が少なすぎる、やばいって最近めっちゃ言われ出してるんですね。まあお金の知識って、まあ金融リテラシーっていう言い方もするんですけど、これがやばいと。だからいよいよ学校にも入ってきてるんちゃいますか。高校でも授業でお金の話を導入したっていうのを見たことあるんですけど、皆さんはどうでしょうか。これはねとてもいいことやなって自分は思います。で多分そこでお金の基本のキーを教えてもらえるんだと思います。がでも一つね、先生がそもそも実践経験が少ないっていう可能性もあります。だから具体的な話をなかなか聞けない人も多いかもしれません。まあその先生によって違うと思うんですけども、だからねこのラジオではねもうゴリゴリ言っていきますから。で基本のキーとかは学校とかでも習うと思うので、めちゃくちゃ具体的な実践編っていうので話していきますね。まだみんなはお金をこう自分で全部管理している人はほとんどいないと思うので、ちょっと先の話になるかもしれませんが、ぜひ知っておきましょう。でね、お金にまつわるまず5つの力っていうのがあります。まずは整理しましょう。なんかお金の大学っていう本やったかな、そこに載ってたと思うんですけども、お金にまつわる5つの力、これね、貯める、稼ぐ、使う、増やす、守るです。貯める、稼ぐ、使う、増やす、守るです。貯める、稼ぐ、使うは分かりますよね。増やすっていうのはこう投資とか運用して増やすっていう方法も一つありますよね。守る、これはお金を減らさないっていう使い方ですね。で貯める、稼ぐ、使う、これは分かりますよね。はい、稼いで貯金したり使ったりとかですよね。で、あと2つ、結構忘れられがちなのが増やす、守るっていうところですね。で多分高校では授業とかであったら増やすっていうのに着目して教えられるんかもしれません。推測ですけども。というのも今国って、この投資とかお金を増やす資産運用を国民にかなり推奨してるんですね。国が推奨してるんです。でそれを広めようと思ったら教育界に話をしてもらうって結構有効ですよね。だから国が資産運用をしてほしいと、国民の人に、で教育に導入すると、そういう背景ももしかしたらあると思います。だからテレビとかで最近積立 NISA とかイデコとかめっちゃ話ありませんか。この増やすっていう資産運用のところですね、はい、この背景には国が国民に資産運用してほしいっていう、そういう思いもきっとあると思います。で、基本的なところは調べたりとか学校で聞いたりとか、してみてください。今回は旅行にまつわるお金の動きでめっちゃ具体的な超実践編みたいな話で、お送りします。で旅行ってお金かかるんですよ。でね、どんだけ向こうで使ったらいいか結構難しいんですよ。もう料理とかだって 払えばもうめちゃくちゃ高いのあるじゃないですか、ね、お土産もいっぱいあるし、体験とかもね、お金払ったらガーッといっぱいできますしね。それでどこまで使おうかなって結構難しいですね。だから使うっていうのは結構難しいんですよ。でね、今回山中はね、割と安心して向こうでボンボン使いました。いろんなこと、まあ馬乗りたいって言ったらいいよやろうかとか、このカート乗りたいよし乗ろうとかね、結構使いました。晩ご飯とかも、なんか割と容赦なくガンガン使いました。で、今回旅行で使った総額、宿泊とか交通費もろもろ含めて、25万から30万ぐらいになったと思います。そもそもの旅行、宿代とか交通費とかは20万ぐらいかかりました。で、結構な額出ていってるじゃないですか。向こう食費とかも結構かかるんですけども、この旅行に使うお金は山中家ではある口座から使うってもう決めてるんですね。生活費とかもろもろいろんなものを使う口座があるんですね。で、その口座にちょっと余裕資金があるから旅行とかも容赦なくよし行こうっていう風な感じになったんですよ。で、例えば銀行口座が一つだけやと、もうざっくばらんに全部お金が入ってると、ぐわーっと、でどこまで使ったらいいか分からへんと、でね、まあいやとにかく使えって言ってぐわーってお金なくなるとするじゃないですか。でね、人生ではね、大きくお金を使うタイミングっていうのが何個かあるんですね。で、そのうちの一つが教育費なんですね。みんな高校大学行った時、無料じゃありませんよね。お金かかってますよね。ここね、結構かかるんですよ。親になったらわかります。で、あとは結婚とかね、家建てるとか、山中家はここもう住んでるので、もう追加で払うことはほぼほぼありません。あとは老後なんですね、退職した時。だから教育費と老後の備え、ここしっかり押さえといたらいいんですね。で、これちゃんと押さえといたら、他生活費とかの口座があるじゃないですか。ここを別に使い切っても大丈夫なんですよ。ギリギリでも OK なんですよ、ね、今月使いすぎたやばい金ないぞ、なんならね、次の月ね、もうめっちゃ節約したらいいんですよ。もう最悪もやし生活とかしたらいいんですよ。だからここの口座は使い切って OK っていう口座を作ってるんですね。で、教育費とか老後は別で蓄えてるんです。で、ここの蓄えを山中家は投資、資産運用でやっています。ね、稼ぐ、貯める、使うに含めて増やすっていうところですね。資産運用してるんですね。守るっていうところは、まあ、別でやってるので、今日は増やすっていうところで、話をしますね。で、教育費どんぐらいかかるかってね、これ読めないんですよ。私立行ったりとか、海外行くとか言い出したりとか。だからどうしたらいいかなっていうので、山中家では1人500万は確保するっていう風に決めました。500万、結構でかいですよね。うち子供3人なので1500万です。1500万貯めるって結構すごいですよね。でね、これね、実はもう山中家キープしてあるんですよ。これを資産運用でキープしてるんですね。どんな、資産運用かっていうと、保険です。保険って言ったら、なんか怪我した時、病気した時に賄うようなもの、想像している人も多いと思うんですけど、投資目的の保険っていうのもあるんですね。で、これとてもいい商品がありまして、もうね、20年後に こんだけ増えて絶対返しますって確定してる、投資商品があるんですね、うん、それでもう実は山中家は20年後に1500万絶対に確保されているっていう、状況をもう作ってあるんですよ。だから教育費は、絶対に確保してるんですね。まあちょっと増えてしまったら別のところから引っ張ったらいいじゃないですか。まあそんな感じで作っていると。で老後ですけども、これは、奥さんは、まあ、実は公務員してるんですけども、これ公務員してた退職金っていうのが入ってきます。それを毎月こう横倒しって難しいな、うん、まあ老後のお金をちょっとずつ積み立ててるようなイメージだと思ってください。これで、老後のお金を確保してるんですけど、山中はもう独立してるので退職金なんてものはありません。だからこれも別の投資で自分やってるんですね。でこれは確か65歳ぐらいで、いくらやったかな、2000万ぐらいかな、2000万ぐらいは、必ず入ってくるようにもう準備してあるんですね。だから教育費と老後の資金、これ一応最低限のキープはできてるんですよ、我が家は。でだから日々の生活費の口座、これはちょっと上下してもぐらついても安心なんですね。調節していけるんですね。そんな感じで、投資増やすっていうので、この辺の大きくお金が出ていくものをキープしてるからこそ、生活費のところから、こうやって旅行とかね、ちょっと贅沢したりできるんですね、うん、でこの投資っていうのも種類が山ほどあるんですね。まあそれはもう上げ出したらキリがないんですけど、うん、山中家がしてる保険を使って投資する、もう確定してる投資ですね、とか、NISA とかイデコとかね、そんなんですよ。まあ結構仕組み難しいんですけど、まあそんなんなんやなって世界観ぐらい知っておいてください。あとは株を買って株式投資っていうのがあるんですけど、これは難しいですね。でこれは結構定番の投資かもしれません。で実はこの定番投資、山中は、全然していません。うん、なんでかっていうと、もう教育費とか老後のやつはもうちゃんとキープしてるので、うん、なんていうかな、ちょっとこの話長くなるし、また別回で喋りますね。うん、まあとりあえず大きくお金がかかるところはキープしてるので、目の前のお金を自由に使えるっていうような感じです。うん、今日はちょっと話が散らばってましたね。まとまっていないかもしれませんが、ちょっとおさらいしますと、お金を増やすっていう選択肢を使って、大きく、お金がかかるタイミングのお金を準備しています。だから、目の前のお金も割と自由に使えると、うん、増やすっていう、知識があったら、こうやって日々お金を使ったりとか管理しやすくなるっていうような世界観です。はい、まあ基本のキーはまたね、調べてもらったり学校で聞いてもらったりとかしたらいいと思うんですけど、今回は、旅行から見るね、超具体的な話をしてみました。はい、すいません、長々とダラダラと喋っちゃってましたね、申し訳ありません。はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。よければいいねやフォローもお願いします。コメントで感想や質問なども嬉しいです。あなたは輝くキャリアに向けて今日も一歩進みました。一緒に未来を明るくしていきましょうね。またね。